心に響く30の言葉。その1、いいことがあるからいい顔をするのではない。いい顔をするからいいことがある。いいことがあるとどんな表情になりますか？明るい気持ちになってニコニコした笑みを浮かべるでしょう。もちろんいいことがあってからいい顔をするのもいいですが、少し受け身の姿勢です。笑顔はもっと積極的に心がけていきたい習慣です。普段からいい顔を心がけましょう。特別な嬉しい出来事がなくてもいい顔になるよう心がけます。いいことがなくてもまずいい顔になりましょう。難しそうに思えますが簡単です。口元の口角を少し上げてにこやかな表情を心がけるだけでいいのです。微笑みましょう。ニコニコしましょう。楽しいことがなくても楽しそうな表情をしましょう。口を閉じたまま笑顔になるだけでいい。するとパッと表情が明るくなり花ができます。いい顔をしていると自然と明るい雰囲気が漂うようになります。明るい雰囲気が出ると多くの恵みを引き寄せます。人とお金を引き寄せます。幸運とチャンスを引き寄せます。明るい出来事を引き寄せます。そしてどんどん幸せになっていくのです。いいことがあるからいい顔をするのではありません。いい顔をするからいいことがあるのです。あなたの表情は磁石のような働きがあります。いい顔をするだけでいいことを引き寄せる力が働くようになります。いいことがあってもいい顔になりますが、いいことがなくてもいい顔をしておきましょう。無料でできる上、即効性もあります。いいことが起こってほしいと祈るのもいいですが、いい顔をしていた方がはるかに効果的です。いいことが起きてほしいなら今すぐいい顔を心がけましょう。間もなくいいことが起こるでしょう。いいことがなくても普段からいい顔を心がける。心に響く30の言葉。その2、褒め言葉はいきなり否定するものではなく、まず感謝するもの。褒められたときどんなリアクションをしていますか？そんなことないですよ。大したことないですよ。過大評価ですよ。いきなり褒め言葉を否定していませんか？確かに謙遜は大切です。相手の褒め言葉をすべて肯定すると自慢しているような雰囲気が出やすくなります。褒め言葉を肯定するのは下品と考える人もいるでしょう。どんな褒め言葉もまず否定するのがマナーと考える人もいるでしょう。嬉しい褒め言葉であっても少しでも違和感があれば条件反射のように完全否定する人も多いでしょう。謙遜を美徳とする人にとって褒め言葉は否定するものと意識している人も多いはずです。褒められても真に受けずさらっと否定することで謙遜をアピールできます。褒められたらまず否定するのが癖になっている人も多いのではないでしょうか。しかし褒め言葉をいきなり否定するのは要注意です。いきなり否定すると雰囲気が曇りやすい。相手の主張や考え方を否定することにもなるため話のテンションが下がります。否定するとそれ以上話が続かなくなります。ああそうですかで終わりになるでしょう。せっかく長所や美点を発見して伝えたのにお世辞のような扱い方をされると相手も残念に感じるでしょう。謙遜のつもりで否定しても不快感を与える原因になりかねないのです。ここで大切なことがあります。褒め言葉はいきなり否定するものではありません。褒められたらまず素直に感謝しましょう。ありがとうございます。光栄です。嬉しいです。ほとんどの場合これだけで OK です。まず素直に受け止め感謝を伝えましょう。露骨なアピールさえ避ければ普通に感謝を伝えるだけで好印象になります。相手の言葉を肯定することになるので話が続いて会話が盛り上がるでしょう。たとえ露骨なお世辞であってもまずきちんと感謝して受け止めた方が会話もスムーズです。褒め言葉に抵抗感があるなら感謝をしてから謙遜するとスマートです。ありがとうございます。でもまだまだ未熟者です。光栄です。でも実際は大したことないですよ。嬉しいです。でも過大評価かもしれませんね。まず素直に感謝してから謙遜すれば否定をしても悪い感じはしないでしょう。素直と謙遜の両方をアピールできるのでますます好印象にもつながります。褒め言葉はいきなり否定するものではなく、まず感謝するものなのです。褒められたらまず素直に感謝する。褒め言葉に抵抗感があるなら感謝をしてから謙遜する。心に響く30の言葉。その3、失敗が悪いわけではない。失敗を隠そうとするのが悪いのだ。失敗が悪いことだと思っているなら誤解です。確かに失敗という響きは悪い。ポジティブよりネガティブな印象の方が強い言葉です。失敗をして喜ぶ人も少ない。むしろ落ち込んだり悲しんだりすることが多いでしょう。できれば失敗をゼロにしたいと思うはずです。失敗は悪い印象ばかり目立ちますが、その限りではありません。失敗が役立つこともあります。失敗を通して悪い点が見つかれば改善につながります。失敗事例を情報共有すれば仲間たちの役にも立ちます。自分の失敗を紹介することで他の人の失敗を予防できるなら、恥ずかしい失敗から意義が見出せます。問題点が早めに見つかることで改善や軌道修正など早めの対策ができるようになります。失敗を生かせばメリットや有益を生み出すことが可能なのです。では失敗の何が悪いのか。失敗が悪いわけではありません。失敗を隠そうとするのが悪いのです。失敗するととっさにネガティブな感情が湧きます。恥ずかしい、バカにされる、評価が下がるといった不安が頭をよぎることもあるでしょう。失敗したにもかかわらず見えないように隠してなかったことにします。気づかれないようにごまかしてうやむやにします。失敗を隠して何事もなかったかのように平然と振る舞います。これではせっかく失敗した意味がありません。失敗を隠すと悪い点があっても活かせなくなります。情報共有もできなくなります。改善や対策が後手に回ります。失敗により悪影響が見えないところで広がり悪化がエスカレートします。気づいた時には重大な事態に発展しているのです。正直に失敗を公言するのは勇気が必要ですが、堂々と言ってしまうことです。恥をかくとしてもその場限り。ストレスを感じたとしても一時的です。失敗したことより失敗を隠したことの方が罪は大きい。失敗するのは OK ですが、失敗を隠すのは NG なのです。失敗した時抵抗感があっても隠さないようにする。心に響く30の言葉。その4、幸福は気づきにくい。不幸は気づきやすい。幸福と不幸は気づきやすさに大きな特徴があります。この特徴はあなたの人生にも役立つはずですから、ぜひとも覚えておくといいでしょう。それは幸福は気づきにくく、不幸は気づきやすいという特徴です。どちらも幸福感に関わる感覚ですが、気づきやすさは天と地ほど大きな違いがあります。幸福は気づきにくい。幸福は気づきにくい特徴があります。人には危険回避の本能があります。命を守るためには危険を回避することが重要です。 幸福は危険に関係しないため注意が向きません。問題がないと判断するため無意識のうちにスルーしてしまいます。なかなか注意が向かないと実感も湧きにくい。幸せなことが10個あろうと100個あろうと気づかなければないも同然になるのです。例えば健康です。健康は幸せなことですが普段は実感しにくいのと同じです。健康そのものは危険に直結しないため普段は注意が向きません。健康を失ってから健康に注意が向いていかに健康が幸せなことであるか気づきます。そのため普通にしていると幸せがあっても気づきにくくなるのです。不幸は気づきやすい。一方、不幸は違います。不幸は気づきやすい特徴があります。不幸なことは生命に関係しています。人間には危険回避の本能がありますが、不幸は危険に関係していること。本能的に不幸には敏感に反応するため、不幸の方が目立ちやすくなります。こうした気づきやすさの違いのため、私たちは普通に生活していると幸せより不幸の方に注意が向き、目立って見えるのです。幸せではないという感覚の大半は気のせいであり、勘違い。私は幸せではない。もしそう思うことがあるなら、本当に幸せでないのか、今一度疑ってみてください。自分では幸せではないと感じても、実際は気づいていないだけという可能性があります。思い出してください。幸せは気づきにくく、不幸は気づきやすいという特徴。不幸の方が目立って見えるため、不幸に囲まれていると錯覚しているだけです。不幸しか見ていなければ、悪いことが浮き彫りになり、不幸に感じるのも当然です。不幸だと思ったとき、恵まれている幸せに注目してみてください。健康であること、親や友人がいること、自由な時間があること、好きな勉強ができること、食べるもの、住むところがあること、どれも幸せなことです。当たり前に感じるかもしれませんが、どれも幸せの一つであるのは事実です。希少性や有用性にとらわれてはいけません。価値や金額の対象にとらわれてもいけません。安全、安心、希望につながることはすべて幸せです。それらは普段実感しにくいことですが、あなたの幸福に関わる重要な要素です。幸せではないという感覚の大半は気のせいであり、勘違いです。幸福は気づきにくくて、不幸は気づきやすいため、そう感じるだけのこと。たとえ少しくらい不幸なことがあっても、自分の周りにある数々の幸せに気づけば、悲しい気持ちは吹き飛ぶでしょう。はっと我に返り、どうして落ち込んでいたのだろうと不思議に思うはずです。あなたは不幸ではありません。不幸どころか本当は幸せなのです。幸せは気づきにくく、不幸は気づきやすいという特徴を知る。自分は不幸どころか本当は幸せであることに気づく。心に響く30の言葉。その後、完全にぼーっとするのではない。問題を意識しながらぼーっとする。アイデアはぼーっとしている時に浮かびやすい。アイデアを出す方法としてよく聞かれる言葉です。起業家や発明家の成功談では、ぼーっとしている時ふと思いついたといった話をよく聞きます。発想力を高めるノウハウにも、リラックスした時間を作るとアイデアが浮かびやすくなるという話が定番です。実際のところ、ぼーっとしている時にアイデアが浮かびやすいのは事実です。例えば散歩中、入浴中、旅行中です。ぼーっとしていると緊張が解けるため潜在意識が働きやすくなります。潜在意識が様々な刺激を呼び起こすため直感も働きやすくなる。点と点が結びついて線になり形になる。結果としてアイデアが浮かびやすくなるのです。あなたも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。そうか。アイデアは出すにはぼーっとしていればいいのか。そう思って積極的にぼーっとする時間を作る人もいるかもしれません。しかしこの言葉をそのまま信じてはいけません。誤解を招く表現が含まれているからです。アイデアを出したいならぼーっとするだけではよくありません。完全に仕事のことを忘れ、本当にぼーっとしていると何も思い浮かびません。リラックスするには最高の状態ですが、アイデアは何も浮かんできません。のんびりした時間を楽しむだけで終わります。大切なのは、問題意識です。完全にぼーっとするのではありません。問題を意識しながらぼーっとするのです。ぼーっとしつつも、頭の片隅では問題を意識しておきます。しっかり意識する必要はなく、わずかに意識する程度で構いません。問題を意識しながらぼーっとしていると、カラーバス効果が生まれます。カラーバス効果とは、意識に関係したものが見えやすくなるという心理現象です。妊娠すると、街に妊婦が増えるという話は有名ですが、本当に妊婦が増えたわけではありません。自分が妊娠することで自然と妊婦に注意が向きやすくなった結果増えたように感じただけです。問題を意識しているとアンテナとフィルタリングの役割を果たします。意識しているものが見つかりやすくなり問題意識と結びつきやすい現象が起こります。ぼーっとしているときにアイデアが浮かぶのもこれと同じ現象が起こっています。問題意識があると無意識のうちにあれでもない、これでもないと問題と結びつける作業をしています。問題を意識しながらぼーっとしているとあるとき偶然触れた刺激が問題と結びつきます。あるとき偶然の一致が見つかります。その瞬間これだという素晴らしいアイデアがひらめくのです。ぼーっとしているときにアイデアが浮かんだと語る人がいますが、厳密に言えば完全にぼーっとしているわけではありません。問題を意識しながらぼーっとしています。ぼーっとするのはいいですが、頭の片隅では問題を少し意識しておきましょう。常に問題を意識するのが難しいなら、一瞬思い出すだけでも構いません。問題を意識しながらぼーっとするからこそ、素晴らしいアイデアがひらめくのです。完全にぼーっとするのではなく、問題を意識しながらぼーっとする。心に響く30の言葉。その6。世の中に完全な理解はない。理解は誤解の一種と心得る。理解とは何か。理解とはきちんと物事の意味がわかることを言います。相手の話を聞いて納得したとき、私たちはこう思います。理解したと。一見すると普通のことで何も変わったことはないように思えますが、ここに意外な盲点があります。実は相手の話を聞いて内容を理解したと思ったら、残念ながら誤解です。世の中に完全な理解はないからです。どういうことでしょうか。例えば悩んでいる人がいて相談ことを聞く機会があるとします。じっくり相手の話を聞いた結果、あなたは理解したと思いますが誤解です。肉体も五感も思考も基本構造は同じでも、厳密には多くが異なっているからです。同じ風景を見ても、自分が見ている青は相手が見ている青とは違うかもしれない。同じ仕事をしても、自分が考えている難しさは相手が考えている難しさとは違うかもしれない。同じ料理を食べても、自分が感じている美味しさは相手が感じている美味しさとは違うかもしれない。それは自分だけでなく相手も同じこと。人によって遺伝子が違えば、体の基本構造は同じでも完全に同じからだつきはありません。 人によって生まれや育ちが違えば脳の基本構造は同じでも脳神経ネットワークのつながり方が違います。五感、概念、思考は人によって異なります。限りなく 100% に近い理解は存在しても完全な理解は存在しません。理解したと思ったらどこかで誤解が生まれています。つまり理解は誤解の一種なのです。認知の歪みが悪いのではありません。本来認知の歪みはあるのが普通です。世の中に完全な理解はありません。完全な理解はできないが、できるだけ理解すると考えるのがいいでしょう。特にコミュニケーションは誤解が生まれやすい場面です。生まれも育ちも立場も異なる人が言葉によるコミュニケーションで理解するのはなかなか高い難易度です。コミュニケーションは誤解とすれ違いの連続と言っても過言ではありません。どう頑張っても相手を 100% 理解するのは不可能です。自分を 100% 理解されたいと思ったらイライラの連続になって鬱状態になるでしょう。自分が理解されなくても悲しまないこと、相手を理解できなくても落ち込まないこと、大体理解されたらいいと考える方が楽に生きられます。理解不足に対して寛容になると少しくらいコミュニケーションがすれ違っても寛容でいられます。そして気持ちも前向きでいられます。願わくはコミュニケーションで生まれる誤解を楽しめるようになりたい。もともと完全な理解は不可能なのですから、発想を変えていっそのこと誤解を楽しみましょう。おやおや、そんな風に誤解されたのですね。変に誤解されてしまったな。そういうこともあるよね。素晴らしい誤解が生まれた。まあ面白いからいいか。理解されなくてもくよくよしないこと、誤解されても明るい気持ちになれます。理解は誤解の一種と心得ることで心の器が大きくなるのです。理解は誤解の一種と心得る。心に響く30の言葉。その7。自分の才能を開花させるには捨てる覚悟が必要。才能を開花させるにはどうすればいいのでしょうか。そのヒントは捨てることにあります。例えばスポーツの短距離走、長距離走で考えてみます。短距離走で勝つには長距離走を捨てなければいけません。一方、長距離走で勝つには短距離走を捨てなければいけません。短距離走も長距離走も走るという点は同じでも、それぞれ鍛えなければいけないポイントが違います。両方で一番を取ろうとすると共倒れになるでしょう。長距離走を捨てたとき、短距離走のトレーニングに集中でき才能を開花できます。短距離走を捨てたとき、長距離走のトレーニングに集中でき才能を開花できます。捨てることは選択と集中を徹底することになるからです。スポーツに限りません。将棋のプロになるならチェスを捨てなければいけません。チェスのプロになるなら将棋を捨てなければいけません。将棋もチェスも駒を動かすという点は同じでも、それぞれ勝負のポイントが違います。チェスの専門家は将棋を捨てたとき、チェスの勉強に集中でき才能を開花できます。将棋の専門家はチェスを捨てたとき、将棋の勉強に集中でき才能を開花できます。これはビジネスでも共通です。特定分野の専門家になるから、それ以外の道を捨てる覚悟が必要です。もちろん才能の目があることが前提ですが、どの世界においても才能を開花させるには捨てることが欠かせません。私たちは何でもできるスーパーマンの夢見がちですが、実際は難しいのが現実です。捨てることによって選択と集中が徹底され、才能の開花に近づけます。プロに共通していることは、余計なものを捨てている点です。一流のプロであればあるほど多くのものを捨てて、限りある資源を一点に集中させています。捨てたからといって必ず才能を開花できるわけではありませんが、才能を開花させている人は必ず捨てています。欲張ってあれもこれも手を出さないこと。捨てられないと言っているのは、本気で才能を開花させるつもりがなく、プロになる覚悟が甘いと言えます。余計なものを捨てることはプロになるための登竜門です。捨てることができないとプロにはなれません。すべてを手に入れたいと思うのは正直な気持ちですが、才能を開花させプロになるにはどうしても捨てる作業が必要です。捨てる対象は様々です。物かもしれない、趣味や娯楽かもしれない、特定の人付き合いかもしれない。一度に捨てるのが難しいなら、自分の専門には関係ないと断言できるものから捨てていくといいでしょう。何かを一つ捨てることができれば、二つ目や三つ目も捨てやすくなります。才能の目を見つけたら、その目が潰れる前に余計なものを捨て、限りある資源を集中させてください。できれば、肝心なこと以外は全て捨ててしまうくらいで構いません。自分の才能を開花させるには捨てる覚悟が必要なのです。才能を開花させるために余計なものは捨ててしまう。心に響く30の言葉。その8。第一志望を受験しなければ合格の可能性はゼロ。第一志望があるなら、きちんと第一志望を主張しましょう。第一志望を主張しにくい状況があるかもしれません。レベルが高い学校を選ぶと不安や心配が出てきます。受験しても落ちるに決まっていると弱気になるかもしれません。親や先生から無謀な挑戦と否定されるかもしれません。友人からあなたの学力では合格しないと笑われるかもしれません。もちろんレベルが高すぎる受験ならわかります。自分の学力を無視した無謀な受験ならさすがに合格は夢物語でしょう。偏差値が50の状態で偏差値70の大学を受験するのは無謀でしょう。無理、不可能、やめた方がいいと言われるのも仕方ありません。学力を上げるには最低限の勉強量が必要です。今からどんなに勉強しても間に合わないのが確実なら、受験前に諦めるのもわかります。しかし背伸びをすれば届きそうなレベルならするべきことはただ一つ。きちんと第一志望を主張することです。どんな受験でも第一志望を受験しなければ合格の可能性はゼロだからです。安易な理由で第一志望を諦めるのもはもったいない。人生の大切な可能性を自ら捨てることになります。少なくとも受験をすれば合格する可能性があります。否定されようと周りから笑われようと、一度しかない人生ですから挑戦の価値はあります。たとえ照れや迷いがあってもしっかり振り切って第一志望を主張した方がいい。第一志望を主張してもいきなり明日受験するわけではないはずです。第一志望を主張してから猛勉強を始めれば受験に間に合う可能性があります。受験まで半年あれば十分です。たとえ残り3ヶ月でも必死で勉強すれば奇跡が起こる可能性があります。たとえ不合格でもいいのです。不合格でもベストを尽くしたと納得できるので人生の後悔を減らせます。何も挑戦しないで諦めるくらいなら、きちんと挑戦してから諦めた方がまだ納得した人生を送れます。学力が不十分だから第一志望を諦めるのではありません。学力が不十分だからこそ第一志望を主張する意味があります。第一志望を選んだことでこのままではいけないと思うようになります。モチベーションが上がり、意欲も熱意も高まります。自分を追い込むことで潜在的な力を発揮できる可能性が出てきます。また第一志望を明確にすると、受験科目や勉強量が見えてくるようになります。対策を立てやすくなり、勉強がしやすくなります。 結果として学力が上がりやすい状態になります。第一志望は主張するためにあります。頑張れば手が届きそうなレベルならためらう必要はありません。学力が不十分だからこそ第一志望を主張する価値があるのです。頑張れば手が届きそうなレベルならためらいなく第一志望を主張する。心に響く30の言葉。その9。おしゃれでも元気がないと魅力的に見えない。おしゃれでなくても元気があると魅力的に見える。魅力的に見えるためにはどうすればいいか。代表的な方法の一つがおしゃれです。おしゃれを磨けば魅力的に見えると考える人も多いのではないでしょうか。もちろん魅力を出すならおしゃれは有効です。綺麗な服装。整った髪型。美しいメイク。さりげなく輝く装飾品。爽やかな清潔感。身なりに気を配ればさぞ魅力的に見えるでしょう。コーディネートが上手ならセンスの良い雰囲気が漂います。明るくて華やかな雰囲気も出れば多くの人から注目してもらえます。おしゃれは効果的で即効性もあります。自分の魅力をアピールしようとおしゃれを頑張る人も多いのではないでしょうか。ところがどんなにおしゃれであってもあることがなくなると一気に魅力がなくなります。元気なのです。想像してみてください。おしゃれな人でも元気がないとどう見えるでしょうか。口数が少ない。話の内容が暗い。疲れた表情をしている。腰が曲がっていて姿勢が悪い。何をするにもだるそう。暗い雰囲気が漂っていると魅力が乏しく見えるはずです。一緒にいてもぎこちない空気が流れ気がめいってしまうでしょう。どんなにおしゃれでも元気がないと魅力的に見えないのです。魅力的になりたいならおしゃれより元気を心がけましょう。魅力を出すにはおしゃれも大切ですが、元気はもっと大切です。元気があってこそおしゃれも映えます。おしゃれに自信がないなら元気を心がけるのが得策です。元気さえあればおしゃれが物足りなくても魅力的に見えます。人間味が溢れていてパワーが感じられます。人は元気のある人に引き寄せられます。子供たちが魅力的に見えるのは元気があるからです。いつも明るく元気で活発だから魅力に見えます。高級な宝飾品を身につけなくても元気があれば生き生きした輝きが出ます。元気こそ最高の魅力。生命力を感じさせ幸せな雰囲気も出てきます。おしゃれを頑張るのもいいですが、まず元気を心がけましょう。おしゃれでなくても元気があると魅力的に見えるのです。魅力を出したいならおしゃれより元気に力を入れる。心に響く30の言葉。その10。他人の魅力は真似するものではなく参考にするもの。自分の魅力は作るものではなく引き出すもの。魅力的な人がいると憧れます。声、体型、髪質、顔立ち、おしゃれといった外見的魅力があります。個性、性格、気遣い、話し方、考え方といった内面的魅力もあります。魅力的な人がいればいいな、あんな風になりたいと心が惹かれるでしょう。もちろん憧れるのはいいのですが、真似には注意が必要です。深く考えず普通に真似しようとしてもきっとうまくいかないでしょう。そもそも土台が違うからです。声も体型も顔立ちも違います。個性も性格も考え方も違います。他人の魅力はその人の土台があってこそ輝いています。土台が違えば他人の魅力を真似したところで同じ魅力は出せないでしょう。似せることはできても全く同じになるのは不可能です。相性を無視したまま真似したところで不自然な状態になります。場合によってはかっこよくなるどころかかっこ悪くなることもあります。他人の魅力は真似するものではありません。参考にするものです。自分に取り入れられる点はないだろうかと考えながら参考になるところを探します。他人の魅力であっても自分に合わないなら無視します。参考になるところが見つかれば無理をしない範囲で上手に取り入れます。他人の魅力を参考として活用するからこそ上手に取り入れることができます。結果として自分の魅力も生えていくのです。では自分の魅力はどうするか。自分に魅力がないなら新しく作ろうとする人もいるでしょう。わざと個性的な話し方や考え方を心がけたり、無理に美点や長所を作ろうとしたりなどです。もちろん魅力を作ることも可能ですが、その前に優先すべきことがあります。まず元々ある自分の魅力を引き出してください。すでにあなたは魅力があります。元々ある長所や得意があるでしょう。魅力がないと思うならもっと幅を広げて考えてみてください。長所や得意だけでなく短所や欠点にも目を向けるのがポイントです。短所や欠点も見方によっては素晴らしい魅力と言えるはずです。元々ある魅力はダイヤの原石です。まだ輝いていないなら輝くようになるまで磨きましょう。もっと深めて、もっと鍛えて、もっと磨いていきます。ダイヤの原石ですからしっかり磨けば必ず輝きます。元々ある魅力なら小さな努力で引き出しやすいはずです。今は小さな輝きでもぐいぐい魅力を引き出していけばいずれ大きな輝きに変わります。元々ある魅力を最大限に引き出せばいずれ誰にも真似できない素晴らしい魅力に成長します。それこそあなたの本当の魅力です。自分の魅力は作るものではなく引き出すものなのです。他人の魅力は真似するものではなく参考にする。自分の魅力は作るものではなく引き出す。心に響く30の言葉。その11。怒りを感じるのはいい。怒りを爆発させるのがいけない。穏やかな人。そう聞いてイメージするのはどんな人ですか。穏やかな人イコール怒らない人と考える人も多いのではないでしょうか。確かに怒ることがなければ穏やかな人が実現します。いつも穏やかに振る舞う。余裕のある雰囲気が漂っている。不快なことをされてもニコニコしながら優しく許してくれる。もちろん常に平穏な心を保てるならベスト。一切動揺せず怒りを感じない振る舞いができれば理想的です。怒ることがなければ結果として穏やかな人になれるでしょう。しかしここに誤解があります。実際のところ完全に怒りを感じない生き方は難しいのが現実です。私たちが生きるのは情報社会、スピード社会、ストレス社会です。変化と刺激に溢れているのが現代社会。目まぐるしい社会の中で生活をしていると少なからず怒りを感じる場面があります。迷惑なことがあれば誰でもムッとするでしょう。思い通りにいかなかったりトラブルに巻き込まれたりすればイライラすることもあります。全く怒りを感じないならもはや聖人君子です。普通の人なら不快なことをされたら怒りを感じて当然です。怒りを感じるのはいいのです。怒りを感じるのは普通の人間である証拠です。怒りを感じるまではまだ誰にも迷惑をかけていないので許容範囲です。では何がいけないのか。怒りを爆発させるのがいけないのです。怒りを爆発させると相手にストレスをぶつけることになります。摩擦や対立が生まれたり口論や喧嘩になったりなど本格的なトラブルに発展します。人間関係にひびが入ります。 時には取り返しのつかない出来事に発展することもあるのです。大切なのは怒りを爆発させないこと。怒りを感じるまでは OK ですが、爆発させるのは NG です。怒りを感じることはあっても表に出さないようにしましょう。心の中は怒りでムカムカしていても表向きは平静を装いニコニコします。深呼吸で息を整え、心を大きくして怒りを沈めるよう心がけます。怒りをコントロールする自信がなければ、一度その場から離れて時間を置くのがいいでしょう。時間が経つにつれて怒りが静まっていき、冷静を取り戻せます。怒りを爆発させることさえなければ、人付き合いには影響しません。ニコニコしていれば、周りから心が広い、器が大きいと評価してもらえるでしょう。怒りを感じることはあっても、爆発させないことが大切なのです。怒りを感じることはあっても、爆発させないようにする。心に響く30の言葉。その12。現在は一つしかない。未来は無限にある。現在はいくつあるのでしょうか。現在は一つしかありません。今あなたが生きている世界が現実です。今あなたの目の前にある光景が真実です。確定した現実が今あなたの目の前に広がっています。現在は現在です。現在を止めたい、現在をやり直したいと思っても残念ながら不可能です。タイムマシンはありません。今さら現在を変えることはできません。時間は前しか進まない完全な一方通行の道。すでに現在を生きているのですが、どんな現実であっても誠実に受け止めることが大切です。しかし未来は違います。未来はまだやってきていません。これからやってくることです。どんな未来がやってくるかは現在のあなた次第です。現在は未来を作る原因です。未来はあなたの行動によっていかようにも変わります。あなたの目の前には数多くの選択肢が枝分かれしています。どんな選択をするかはあなた次第です。何もしなければ何も変わらない未来がやってくるでしょう。たくさん行動すれば大きく変化した未来がやってくるでしょう。悪い行いをすれば悪い未来がやってきて、良い行いをすれば良い未来がやってきます。消極的な生き方をすれば暗い未来がやってきて、積極的な生き方をすれば明るい未来がやってきます。怠けたり逃げたりすれば最悪の未来がやってきて、全力と最善を尽くせば最高の未来がやってきます。未来は無限に存在するのです。どんな未来にしたいですか？思い描く未来に向けて現在を生きましょう。志望校に合格したいなら今勉強を頑張りましょう。キャリアを上げたいなら今仕事を頑張りましょう。人気者になりたいなら今上手な人付き合いを心がけましょう。貯蓄を増やしたいなら今節約を頑張りましょう。良きパートナーと巡り合って結婚したいなら今婚活を頑張ります。今頑張っていることが未来につながります。たとえ暗い未来が予想されても絶望しないことです。予想は予想であって確定ではありません。未来は暗い、将来に希望がないと諦めるのはまだ早い。未来も将来もまだ確定していません。これからのあなたの行動によって確定していきます。周りが未来は暗い、将来に希望がないと騒いでいても耳を塞いでください。たとえ確定しかけていても今から変えていくことは可能です。余計な妄想を膨らませて不安に苦しむくらいなら、暗い未来から明るい未来に変える努力をすることです。今から頑張っても十分間に合います。今諦めたら諦めた未来がやってくるだけです。現在は無限にあるのですから、可能性を信じましょう。思い描く未来に向けて現在を生きる。心に響く30の言葉。その13。始めるきっかけは何でもいい。新しいことを始めるきっかけに悩んでいませんか？始めるきっかけは立派でなければいけないと思っていませんか？始めるきっかけが曖昧だと決意が弱くて格好悪く感じることもあるでしょう。始めることが大きなことであればあるほど立派なきっかけが必要と思われがちです。もちろん立派なきっかけがあればそれに越したことはありません。立派なきっかけがあれば迷いがないため自信を持って始められるでしょう。スタートダッシュができ勢いが出るでしょう。やる気もモチベーションも上がりやすくなるでしょう。立派なきっかけがあった方が熱意や情熱を持って取り組みやすいのは間違いありません。ストレスがあっても立派なきっかけがあれば踏ん張れます。どうして始めたの？と周りから聞かれても立派なきっかけなら胸を張って堂々と答えることができます。しかし始めるきっかけは立派である必要はありません。そもそも始めるきっかけが立派でなければいけないという規則も法律もルールもありません。始めるきっかけは自由。始めるきっかけは何でもいいのです。例えば手話を始めるとします。手話を始めるからには立派なきっかけが必要と思うかもしれませんが誤解です。手話を始めるきっかけは何でもいい。テレビドラマで手話を見て感動したから。手話ができる友人に勧められたから。新しい趣味を身につけたくなったから。職場に手話ができる人がいて憧れたから。ろうあの人とコミュニケーションを取りたいから。小さなきっかけで始めて大丈夫。たとえ暇つぶしになりそうだからという安易なきっかけでも OK です。小さなきっかけならどうせすぐやめると思われがちですが、実際はわかりません。始めるきっかけが小さくても長く続いている人はたくさん存在しています。始めるきっかけは小さくても実際に始めてから楽しさや面白さを発見して長続きすることもあります。むしろ始めるきっかけが小さいからこそ長続きしやすいこともあります。義務感やプレッシャーがない方が心理的なストレスがないので楽に続けやすくなります。ダンスを始めるのもピアノを始めるのも囲碁を始めるのも同じです。立派なきっかけにとらわれないこと。小さなきっかけであっても興味関心があるなら始めてみましょう。始める理由は何でもいいのです。立派なきっかけにとらわれない。小さなきっかけであっても興味関心があるなら始める。心に響く30の言葉。その14。明けない夜はない。止まない雨もない。過ぎ去らない嵐もない。辛い状況が延々と続いていると絶望を感じます。いつまでこんな地獄が続くのだろうと不安になるでしょう。人生を迷走しているような違和感があります。出口のないトンネルを突き進んでいるように感じるかもしれません。地獄の中にいると錯覚することもあるでしょう。延々と辛い状況が続く中、絶望を感じたら次の3つを思い出してください。夜、雨、嵐です。明るいイメージはないでしょう。暗くて怖くてストレスを感じることが多いはずです。しかし夜、雨、嵐について考えることは希望の光を見出すヒントを教えてくれます。それはどんな辛いことも必ずいつか終わるということです。明けない夜はありません。夜は静かで暗くて怖い。不気味で不穏な空気に包まれますが、しばらくの辛抱です。どんなに真っ暗の闇であってもいずれ夜が明けます。小鳥たちがさえずり始め、人の活動が活発になります。明るい日差しが照りつけるようになり、世界が一転するのです。 止まない雨もありません。叩きつけるような大きな雨粒に恐怖を感じても、もうしばらく我慢してください。土砂降りの豪雨でもいずれ雨が止みます。雨が止んだ後は綺麗な青空と美しい晴天が広がっているでしょう。過ぎ去らない嵐もありません。雨がザーザー降って風がビュービュー吹いて雷がゴロゴロ鳴っていてもしばらくの辛抱です。どんなにひどい嵐でもいずれ過ぎ去ります。嵐が過ぎ去った後は澄み切った空気と素晴らしい景色が広がっているでしょう。じっと耐えるだけでいいのです。あまりもがいていると体力を消耗して余計なストレスを増やしてしまいます。いつ終わるのかわからなくても今は耐えましょう。耐えて耐えて耐えまくる。いつか終わるのは確実です。99% ではありません。100% です。あたかも永遠に続くように思えますが錯覚です。地獄の中にいるときは視界が悪くて視野も狭くなっているため永遠に続くような錯覚を覚えるだけです。延々と続いているとはいえ永遠に続くわけではありません。地獄から抜け出すのに特別なアクションは不要です。暗い夜もいずれ明けます。土砂降りの雨もいつか止みます。猛烈な嵐だっていつか過ぎ去ります。しばらく耐えているだけで自然と地獄から抜け出せます。夜が明けるのを待ちましょう。雨が止むのを待ちましょう。嵐が過ぎ去るのを待ちましょう。あなたが直面している地獄も必ずいつか終わるのです。延々と地獄が続いていても必ずいつか終わると信じてじっと耐えて待つ。心に響く30の言葉。その15。頭で考えるのは大切。心で感じるのはもっと大切。答えを見つけるためには考えることが基本です。きちんと考えることで正しい答えを見つけやすくなります。問題を解くのも考えるのが基本。解決策を見出すのも考えるのが基本。論理を組み立てて考えることで思考を積み上げていけます。感情に流されず論理的な思考をすることで正しい答えを導き出せます。しかし何でも頭で考えれば良いわけではありません。じっくり考えることでかえって分かりにくくなることがあります。人は高度な頭脳を持った生き物ですが、高度な頭脳があるからこそ厄介でもあります。損得感情が働きます。見栄や世間体を考えます。様々な欲に惑わされます。いろいろな人の顔色を伺わなくてはならなくなります。様々な邪念や雑念が浮かんで余計な情報に振り回されます。いろいろ考えていくうちにどんどん思考が複雑になっていく。収集がつかなくなり決断を下せなくなることがあるのです。頭だけで考えていると大事な何かを見失うでしょう。不思議なことですが、頭で考えているからわからないということがあるのです。頭で考えることも大切ですが、もっと大切なことがあります。心で感じることなのです。自分の心に集中して自分の感じ方に注意を向けてください。どんな気持ちになったか、どんな印象を受けたか、どんな感じ方をしたか。地球上で繊細な心を持つ生き物は人だけです。心で感じることはロボットやコンピューターにはできない仕事です。心で感じる作業は頭で考える作業以上に高度です。心で感じたことを大切にすると直感も生かしやすくなります。顕在意識だけでなく潜在意識の力も活用できるようになるため、物事の本質を捉えやすくなる。結果としてより正しい方向性が見えてくるのです。例えば進路について悩んだ時です。基本は自分の頭でしっかり考えることですが、様々な進路を考えるうちに自分でもわからなくなることがあります。お金のこと、生活のこと、世間体のこと、メリットやデメリットの両方に振り回されます。考えることが多すぎて思考が複雑になります。こういう時こそ心で感じたことを大事にしましょう。自分の心はどう感じているのか。心が感じたことを基準にすると余計なことを考えなくなるのですっきり答えが見えてくるでしょう。おのずと自分らしい生き方を見つけやすくなります。芸術関係の仕事に取り組む際も頭で考えるだけではいけません。芸術は感性が中心になる活動です。段取りや表現方法を考えるのも大切ですが、まず心で感じたことを大切にしましょう。あなたの心で感じたことはあなたにとって正解です。心の中には教科書には載っていない答えがたくさん詰まっています。心で感じたものを信じれば自分らしい作品を生み出せるでしょう。心で感じたことをありのまま表現すれば生き生きとした作品を生み出せるでしょう。頭だけで考えないことです。心で感じたことを大切にすると直感と潜在意識を活かせます。頭で考えるのも大切ですが、心で感じるのはもっと大切なのです。頭で考えるだけでなく心で感じることも大切にする。心に響く30の言葉。その16。当たり前の生活習慣は簡単であっても一番大変。当たり前の生活習慣ができていますか？私たちの日常には当たり前と呼ばれる生活習慣があります。朝食を食べる。きちんと挨拶をする。時間厳守を心がける。栄養バランスの良い食事を心がける。定期的な運動を心がける。夜更かしは避け、十分な睡眠をとる。約束は守る。嘘をつかない。仕事は責任を持ってやり遂げる。食後や就寝前には歯を磨く。おそらくどれも聞き慣れた項目ばかりでしょう。どれも特別なことではなく当たり前です。普通で平凡で特別変わったところは何もありません。当たり前すぎてあくびが出そうになるでしょう。もはや生活習慣と呼ぶほどでもない些細な内容すらあります。どの生活習慣も基本的なことなので簡単です。当たり前の生活習慣なので誰でもできているように思えます。ところが実際はどうでしょうか？意外とできていない生活習慣があってドキッとした人も多いのではないでしょうか？当たり前の生活習慣は意外とできていない人が多い。当たり前のことは簡単であっても一番大変です。軽視するからです。最初はきちんとできていても当たり前であるゆえに軽視します。いつでもできる。特別なことではない。難しいことでも変わったことでもない。真面目に頑張っても誰も褒めてくれない。少しくらいサボってもいいだろう。軽視すると油断が生まれ、油断が生まれるとサボり始めます。少しだけサボるつもりがエスカレートしていき常にサボることになる。いつしか当たり前のことができなくなるのです。当たり前の生活習慣ができていないと生活も人生も土台が不安定になります。当たり前の生活習慣ができているか自分の振る舞いを振り返ってみてください。豊かな人生を送るのは簡単です。当たり前の生活習慣を当たり前に心がけるだけでいいのです。油断せず満身の心を振り払い自分を引き締めましょう。当たり前は基本でもあります。どれだけ年齢を重ねようと、どれだけ上級者になろうと、当たり前の生活習慣は生涯貫きましょう。当たり前の生活習慣だからこそ、軽視ではなく重視することが大切です。日々の習慣にしてしまえば、意識をしなくても当たり前にできるようになります。 きちんと当たり前の生活習慣ができていれば、それだけであなたは豊かな人生を送れます。当たり前の生活習慣を軽視せず、きちんと行う。心に響く30の言葉。その17。車のハンドルは遊びがあるから安全運転できる。人生も遊びがあるからうまくいく。車のハンドルには遊びがあります。ハンドルの遊びとは、機械の連結部分に少しゆとりがあることを言います。ハンドルを左右に切ってもすぐタイヤが動かず、わずかなゆとりがあります。教習所で初めて車の運転を握った時、もっさりしているなと思った人も多いでしょう。スムーズではなく、ハンドル操作に少し無駄な動きが発生しますが、そこが重要です。もしハンドルに遊びがなければどうなるでしょうか。ハンドルを少し操作するだけで車が急に曲がります。人はうっかり動かす生き物です。ちょっとしたハンドルの操作ミスがダイレクトに事故を招きます。スムーズが素晴らしいとは限らない。あえて余裕を作っておくことで事故を防ぐ効果があります。車のハンドルは遊びがあるから安全運転ができます。人生も同じです。人生の遊びは車のハンドルの遊びと同じです。無駄に思えますが、余裕を作り、事故やトラブルを防ぐ働きがあります。肉体的、精神的な健康を保つ働きがあります。人生も車のハンドルのように遊びを作りましょう。遊びすぎはよくありませんが、遊びがゼロなのはもっとよくありません。最近遊んでいますか？好きなことをして楽しんでいますか？適度に遊んでストレスを発散させ余裕を作りましょう。もし遊びの予定がなければ、今すぐカレンダーに遊びの予定を入れましょう。読書、スポーツ、映画鑑賞、芸術鑑賞、旅行。自分にとって遊びになるなら何でも構いません。遊びなんて時間の無駄と思う人もいるかもしれませんが、大きな誤解です。遊びは余裕を生み出すという重要な働きがあります。人生をうまくいかせたいなら、なおさら遊びが必要です。遊びがあるからこそ、仕事も勉強も人生もうまくいきます。安全で快適に人生を生きたいなら、遊びは必要不可欠の要素です。遊びには健全な人生に導く意味があります。人生も遊びがあるからうまくいくのです。定期的に遊んで余裕を作る。心に響く30の言葉。その18。友情の絆は急にできるものではなく、育てていくもの。友情の絆を深めるにはどうすればいいのでしょうか。友情の絆は人生で最も大切な宝物の一つです。二人の間にある太くて温かくて美しいつながりです。見えるものでもなければ、聞こえるものでもありません。お金で買えるわけでもなければ、どこかで売っているものでもありません。もちろん、レンタルもできません。借りることもできなければ、貸すこともできません。友情の絆とは、人生の不思議な巡り合わせがもたらす奇跡。友情の絆が強ければ、怖いことでも勇気が出ます。寂しいことや苦しいことがあっても、友情の絆があれば乗り越えていけます。落ち込むことがあっても、友情の絆があれば立ち直るのが早くなります。友情の絆はいざという時、窮地を救う命綱。友情の絆があれば強い結束が生まれ、素晴らしい人間関係を実現できます。しかし、友情の絆が奇跡とはいえ、急にできるものと思っているなら誤解です。友情の絆が急にできることはありません。友情の絆は急にできるものではなく、育てていくものです。奇跡的要素はありますが、手間暇をかけて育てていく必要があります。育てていくのはもちろんあなたです。1日や2日では不可能。1週間や2週間でもまだまだ厳しい。長い歳月をかけてゆっくりじっくり育っていくものです。時間がかかると考えるのではなく、時間をかけると考えるのが正解です。長い時間をかけた分だけ簡単に切れにくくなります。自分には友情を分かち合う人がいないと嘆くだけでは友情の絆はできません。友情の絆を分かち合う人が今はまだいなくても大丈夫です。今いなくてもこれから作って育てていけばいいからです。学生時代だけでなく、大人や社会人になってからでも友情の絆を作ることは可能です。自分から話しかけ、出会いを作る。自分から心をオープンにして親密な話を交わしていく。共通の思い出をたくさん作っていく。嬉しい時は喜びを分かち合い、悲しい時は悲しみを分かち合う。お互いを尊重し合い、困った時は助け合う。すると、だんだん友情の絆が芽生え育っていきます。大切なことは二人の心が通う時間があるかどうかです。労力や時間がかかり、時にはお金も必要ですが、投資と考えることです。最初は細い一本の糸でいいのです。その糸を束ねてねじって寄っていけば、ゆくゆく太い綱になります。いつの間にかかけがえのない友情の絆が出来上がっているのです。友情の絆ができるのを待つのではなく、積極的に作って育てていく。心に響く30の言葉。その19。友情、愛情で大切なのは物理的な距離より精神的な距離。友情、愛情でよくある誤解があります。深めるためには物理的な距離が必要という誤解です。友情を深めるには毎日会わなければいけない。愛情を深めるにはいつもそばにいなければいけない。近くにいてこそ情を深めることができる。巷でよく聞かれる言葉です。確かに物理的な距離は大切です。距離が近ければ会いに行くのも簡単です。会いたい時にすぐ会いに行けます。移動時間も交通費も小さくて済むのは大きなメリット。コミュニケーションも取りやすくなるため、友情も愛情も深まりやすくなるでしょう。自然と接触回数も多くなるので、親しくなるスピードも速くなるでしょう。では、友情や愛情を深めるために物理的な距離が必須かというと、それは違うのです。物理的な距離は大切であっても必須ではありません。友情、愛情で大切なのは物理的な距離より精神的な距離だからです。どれだけ近くにいるかより、どれだけ心がつながっているかです。たとえ物理的な距離が離れていても、きちんと二人の心がつながっているなら深めることは可能です。もし、物理的な距離が必須なら、親友関係も遠距離恋愛も離れ離れになった途端に終わるはずですが、実際は違います。学校を卒業して物理的な距離が離れても変わらず続いている親友関係は数多くあります。恋人と遠距離恋愛になっても乗り越えて結婚につなげたカップルも山ほど存在しています。もちろん中には縁が切れてしまうケースもありますが、縁が続くケースもたくさん存在しています。心と心のつながりに物理的な距離は関係ありません。多くの成功例があるように、大切なのはあくまで精神的な距離です。物理的な距離に負けないでください。物理的な距離が離れても二人の関係を維持できるのはもちろんのこと、さらに深めていくことも可能です。物理的な距離が離れていてもコミュニケーションを取る手段はたくさんあります。手紙、電話、メール、ビデオチャット、SNS。IT が発達した現代社会は昔に比べて連絡が取りやすくなっています。頻繁に連絡を取り合う必要はありません。間隔は空いてもいいので定期的な連絡で十分です。 物理的な距離が離れても定期的に連絡を取り続けていけばさらに関係を深めることが可能です。物理的な距離を障害と考えるのではありません。二人の関係を深めるチャンスと考え上手に利用していくのが正解です。物理的な距離を超越した関係を実現できれば一生の関係に発展する可能性があります。友情、愛情で大切なのは物理的な距離より精神的な距離なのです。友情も愛情も物理的な距離より精神的な距離を大切にする。心に響く30の言葉。その20。やりたいことをやっている人は成果に関わらずかっこいい。どうすればかっこよくなれるのか。簡単です。やりたいことをやるだけでいいのです。かっこいいと聞いたとき、私たちはまず外見や結果の良し悪しに注意が向きがちです。スマートに仕事をこなせばかっこいいだろう。大きな結果を出せばかっこいいだろう。スピードが速ければかっこいいだろう。もちろんスマートな仕事、大きな結果、速いスピードが実現できればベターですが必須ではありません。かっこよくなるためにはやりたいことをやることが大切です。どんな結果になるかよりやりたいことをできるかです。たとえ不格好であろうと結果が悪かどうと、やりたいことをやっているだけでかっこよくなれます。やりたいことをやっている人は自分の人生を生きることになります。自分が道を選び、自分が進みたい道を進めます。自分らしく生きることができるので生き生きできます。自然と笑みがこぼれ、満足感や充実感も増え、幸せな雰囲気が漂うようになります。そのためやりたいことをやっていると成果に関わらずかっこよくなれるのです。あなたがやりたいことは何ですか？やりたいことなら何でも構いません。趣味でも仕事でも夢でもいい。やりたいことがあっても事情があってできない人もいるでしょう。時間がない。お金がない。場所がない。人脈がない。チャンスがない。もちろん解決が必要な課題もあるでしょうが、やりたいことをやるために解決してください。言い訳の大半は幻想です。本気になれば時間、お金、場所がなくても実際はできてしまうはずです。人脈がないなら自分から連絡を取りに行けばいい。チャンスがないなら自分からチャンスを作りに行けばいい。言い訳をしていると一生やりたいことがやれなくなります。やりたいことすらできなければ何のための人生なのでしょうか。上からの命令に従い義務感、強制感で淡々と生きるのもいいですが、それだけでは心が満たされません。心に穴が開いた感覚に襲われ生きる気力が湧きにくくなります。だからやりたいことをやるのです。やりたいことをやっていると気持ちのいい汗をかけます。快感の伴うストレスを楽しめます。自然と気力が湧いて行動したくなります。心がウキウキするので生きる気力が湧いてきます。不思議なことに心も体も若返っていきます。やりたいことをやっているとあなたは自然と輝き始め、かっこよくなれるのです。やりたいことをやってかっこよくなる。心に響く30の言葉。その21。人生の扉を切り開く鍵はあなたの心の中にある。人生の扉を開く鍵はどこにあるのでしょうか。親からの支援でしょうか。友人からのアドバイスでしょうか。それとも思いがけない幸運に恵まれることでしょうか。どれも人生の扉を開く鍵になる要素ですが、最重要な鍵はもっと身近なところにあります。あなたの心の中にあるのです。人生の扉を切り開くためには心の力が重要です。元気、勇気、根気、やる気、負けん気、親切心、羞恥心、自尊心、野心、好奇心、向上心、愛、慈しみ、思いやり、純粋な心、正直な心、諦めない心、そして人生で最も大切な愛。どれも人生の扉を開くために欠かせない要素です。こうした要素はすべて心の中にあります。心こそすべての基本であり源泉です。そしてすべての突破口です。つまり人生の扉を切り開く鍵はあなたの心の中にあるのです。今一度心を大切にしましょう。人生の扉を開きたいならビジネスでもプライベートでも心の中にある鍵を取り出すことです。行動力を出すには野心、勇気、やる気といった心の力が重要です。心を強化すれば気力や精神力も強化され夢の実現に近づけます。困難に挑戦するときも心が大切です。やる気を高め、勇気を出して根性で乗り越える。仕事で成功するためにも心です。野心を持って挑み、集中して取り組んで簡単には諦めない。誰かを説得するときも心が欠かせません。説得はいかに相手の心を動かすかにあります。心のこもった言葉を発することで相手の心を動かしていきます。心の力を引き出すことで多くの可能性を獲得でき、人生の道を切り開けるようになります。分厚い壁があってもぶち壊せるようになります。目に見えず形もなく触ることもできませんが、これほど大切な存在はありません。人生の扉を開きたいなら心に集中すること。人生の扉を切り開く鍵はあなたの心の中にあるのです。人生の扉を切り開くために心の中にある要素を大切にする。心に響く30の言葉。その22。肉体は消耗品。肉体は消耗品と考えましょう。もちろん肉体は物とは違って新陳代謝があります。新陳代謝によって古い細胞と新しい細胞が入れ替わります。血液によって酸素と栄養が細胞に運ばれ正常に機能しています。異物が入り込んできても免疫機能によって排除します。怪我や火傷をしても自己修復機能によって回復します。厳密に言うと消耗品とは異なるかもしれませんが、それでも消耗品という考え方は大切です。肉体も物と同じように寿命があるからです。今は正常に体が動き不便はないかもしれませんが、永遠に続くわけではありません。物を乱暴に扱えば早く消耗するように、肉体も乱暴に扱えば早く消耗します。逆もあります。物を丁寧に扱えば消耗が遅くなって長持ちするように、肉体も丁寧に扱えば消耗が遅くなって長持ちします。長持ちはあなたの扱い方次第です。遺伝による影響もありますが、丁寧に肉体を扱うことは少なくともプラスに働くのは間違いありません。肉体は消耗品という考え方を持ち、丁寧に扱いましょう。暴飲暴食は器官や臓器に余計な負荷がかかり、肉体の消耗を早める原因になります。食事はよく噛んでゆっくり食べましょう。栄養バランスの良い食事をとり、量は腹8分目を心がけましょう。定期的な運動も大切です。運動は消耗を早めそうですが、何もしないでじっとしている方が体の衰えが早くなって不調の原因になります。あくまで適度の範囲なら運動は消耗を緩やかにする働きがあります。適度に運動することで体が丈夫になって長持ちします。睡眠も大事です。睡眠は心身の疲れを回復させる大事な時間です。新陳代謝もホルモンの分泌も大半は睡眠中に行われます。睡眠は寿命に関係している生活習慣と考えて間違いありません。 昼寝の時間を含め、1日に7時間から9時間の睡眠を心がけましょう。消耗をゼロにできなくても減らすことなら可能です。肉体は作り直せません。交換もできません。あなたの今の肉体が最初で最後です。自分の肉体はこの世に一つしかないのですから、十分丁寧に扱うことが大切です。生きている限り肉体は消耗品という意識を持ち続けましょう。普通に生活ができるのは肉体と健康があるおかげ。人生を楽しめるのも肉体と健康があるおかげです。肉体と健康があるおかげで遊びも運動も仕事もできます。肉体は消耗品と考え、丁寧に扱ってください。愛情を注ぎながら大事に丁寧に扱えば肉体も長持ちします。健康も寿命も長く続くのです。肉体は消耗品と考え、丁寧に扱う。心に響く30の言葉。その23。知識の偏りを恐れるな。知識は偏りがあって正常。知識に偏りがあるね。そう言われたとき、自分の勉強不足に気づかされます。誰もが普通に知っていることを自分だけ知らないと自分が遅れているように感じて不安になる。勉強不足の自分が恥ずかしく感じ、情けなくなる。そんなことも知らないと言われると見下されたように感じ、ムッとする人もいるかもしれません。知識の偏りをバカにされると、興味関心のない分野であっても広くまんべんなく勉強もしようとする人もいるでしょう。もちろん一般常識ならいいのです。日常を過ごす上で必要な知識ならある程度広く浅く知っておく必要があるでしょう。税の知識、健康の知識、法律の知識、生活上の知恵、仕事上の知恵、言葉遣い、マナー、礼儀作法、社会のこと、政治のこと、世の中のこと、生活に密着した知識は生きる上で必要ですから、一般常識を知っておくことは大切です。しかし、自分の専門に関しては平均以上に知識を深めておく必要があります。知識を深めて深めすぎることはありません。専門は仕事の範囲であり、守備範囲です。人や社会の発展につながり、使命を果たす場所ですから、とことん知識を深めておきたい。自分が戦う土俵に関してだけは、誰にも負けないくらい詳しくなっておく必要があります。詳しいからこそ、素晴らしい結果を発揮できるようになります。すると、どうなるか。専門に関しては博識になる一方、専門以外は素人同然、あるいはそれ以下になります。専門を深めるにつれて知識が豊富になる一方、専門以外とのギャップが広がります。つまり相対的な差が広がっていくのです。知識の偏りを恐れてはいけません。知識の偏りはあって正常です。とことん専門を深めていけば知識が偏るのは自然なこと。知識が偏っているのはむしろ自分の専門を深められている証拠です。詳しいね、よく知っているねと周りから感心されるくらいになっておきたい。自分の守備範囲をしっかりカバーできていると言えます。得意分野が確立され仕事における武器として磨きがかかっています。知識が偏っているねと指摘されることを恐れないことです。自分から知識を偏らせに行くくらいで構いません。知識が偏ってこそプロの条件。広く浅く知っている人より特定の分野だけ詳しくなっている方がプロの風格です。知識の偏りを恐れない。自分の専門分野の知識は徹底的に深めておく。心に響く30の言葉。その24。注意されるうちの花。注意されてイライラしたら心の小さい自分を反省する。人から注意された時どんなリアクションをするか。ここはあなたの本性が現れる瞬間です。日常では人から注意を受けることがあります。学校で先生から注意を受けることがあるでしょう。会社で上司から注意を受けることがあるでしょう。街で知らない人から注意を受けることがあるでしょう。注意を受けたときイライラすることがあるかもしれません。中には怒りを感じて言い返したくなることもあるかもしれません。しかしイライラしたとき気づいてほしいことがあります。注意を受けてイライラしたらまず心の小さい自分を恥じてください。自分では心が大きいつもりでも注意されたくらいでイライラしたならまだ心が小さい証拠です。相手はあなたのために親切心からわざわざ注意をしてくれました。相手の親切にイライラするのはおかしな話です。いつの間にかつまらない意地を張って傲慢になっている自分を恥じることです。たとえ相手の言い方が悪かったとしても気にしなければいいだけです。言い方を気にするのではなく指摘内容だけ気にすればいい。大切なのはあくまで指摘内容ですから言い方が悪くても気にしなければいいことです。注意されるうちの花と思うことです。注意されるのは改善の見込みがあると認められている証拠です。成長してほしい、立派になってほしいという願いや期待も込められています。もし先生や上司から何も注意されなくなったら終わりです。いくら教えても意味がない、教える価値もないと判断されたことになります。人間失格というレッテルを貼られ見放されたのと同じことになります。見放されることほど辛いことはありません。期待も注目もされないのは叱られる以上に辛いことです。愛の乖離度は無関心であるように人から注意されなくなったときこそ本当に辛い状況です。だからこそ注意されるうちの花です。普通の人が言いにくいことをその人は勇気を出して押してくれました。わざわざ無料で悪いところを教えてもらったのですから感謝してもいいくらいです。にもかかわらずイライラしてしまうのはなんと心が小さいのでしょう。大人にならなければいけない瞬間です。注意されたら素直に注意を受け入れましょう。失礼しました。すみませんでした。ご指摘ありがとうございます。素直な一言を言えばいいだけです。子供でも言える簡単な一言です。注意を素直に受け止め改善に役立てることで成長できます。たとえ厳しい注意であっても余計なことを言い返さず心よく受け入れられるようになりましょう。厳しい注意をされたとき感謝の気持ちが湧くようになればあなたの心は大きくなった証拠です。注意されてイライラしたら心の狭い自分を反省する。心に響く30の言葉。その25。屈辱は恥で終わるものではなくバネにして晴らすもの。屈辱とは何か。屈辱とは屈服させられて恥ずかしい思いをさせられることを言います。日常では屈辱を味わうことがあります。試験の成績を争った結果最下位という屈辱を味わう。先輩という立場にもかかわらず年下の後輩に抜かれ屈辱を味わう。応援されていた試合にもかかわらず屈辱的な敗北を期する。屈辱を味わったときは面目を失います。悔しくて情けない。苦痛であり不名誉であり最高に恥ずかしい場面でしょう。しかしここは大切な場面です。大切なのは屈辱を味わった後の行動です。屈辱を味わって悔しい恥ずかしい情けないで終わらせないことです。屈辱は恥で終わるものではありません。屈辱はバネにして晴らすものです。屈辱を味わったら心の底から熱い感情が湧いてくるでしょう。怒り焦り嫉妬悔しさ悲しさ。味わった屈辱が強ければ強いほど強いパワーが湧いてくるはずです。 屈辱から湧いたパワーをバネにして大きな飛躍しましょう。合言葉はこのままで終わってたまるか。見返してやる、です。屈辱を味わった時、恥で終わるのではなく、バネにして晴らしに行きましょう。このままで終わってたまるか。見返してやるという気持ちになれば潜在的な底力が湧いてくるはずです。屈辱感をバネにして飛躍できれば、近い将来、屈辱を晴らせます。例えば、試験の成績で最下位という屈辱を味わったなら、その悔しさを反動にしてください。今まで以上に勉強して、学力を高めます。わからない問題があるなら、友人や先生に聞いて解けるようにします。屈辱をバネにすれば、凄まじい集中力で勉強に打ち込めるでしょう。成績が最下位から最上位へと逆転できれば、周りの人たちを驚かせ、屈辱を晴らせます。職場で年下の後輩に抜かれて屈辱を味わったなら、さらに仕事に燃えましょう。見栄もプライドも捨て、仕事のできる人からアドバイスをもらいます。自分の悪いところは素直に反省して、悪いところはきちんと改善します。必死で仕事に打ち込み、大きな実績を積んでいけば評価も上がります。上司に認められポジションが上がれば、再び後輩を追い抜け、屈辱を晴らせます。応援されていた試合で屈辱的な敗北を喫した時も同じです。くよくよして終わるのではなく、屈辱を晴らすために再び立ち上がり、練習に励みます。屈辱をバネにすれば、一層熱心にトレーニングができるでしょう。しっかり実力を身につければ、次の試合では前回の屈辱を晴らせるはずです。屈辱は恥で終わるものではなく、バネにして晴らすものです。屈辱を晴らすことができれば、屈辱を味わった出来事が人生のターニングポイントになります。屈辱は劣等感で終わらせるのではなく、晴らしに行く。心に響く30の言葉。その26。前回の話を思い出せないのは真剣に聞いていなかった証拠。人と話をしているとき、前回の話になることがあります。ほらほら、以前に話したあのことだよ。相手から促されるが、ピンとこない。聞いたような、聞いていないような、曖昧な感覚です。聞き覚えがあったとしても、うろ覚えではっきり覚えていない。前回の話を思い出せないことがあるでしょう。もちろん、前回の話を思い出せないことは、誰でも稀にあります。うっかり、聞き逃すこともあるでしょう。悪気はなくても、聞き流してしまうこともあるでしょう。何から何まで完璧に覚えるのは、誰でも厳しいでしょう。特に、疲れているときは、注意が散漫になるので、聞き流しが起こりやすくなります。人ですから、たまにうっかりすることもあります。しかし、前回の話を思い出せない出来事が頻繁にあるなら、ある事実に気づいてください。たまたま、だろう。ちょっとした不注意。記憶力が悪いのかな。安易に考えて、軽く流してしまいがちですが、重大な意味が隠れています。前回の話を思い出せないのは、真剣に聞いていなかった証拠です。聞いていたつもりでも、実際はぼーっとしていて、話を聞き流していたことになります。まず、その事実に気づくことが大切です。自分の悪いところは、なかなか気づきにくいもの。自分では、抵抗感があって、認めにくいかもしれませんが、前回の話を覚えていないことみが何よりの証拠です。少なくとも、前回の話を思い出せないのは、真剣に聞いていなかった証拠ですから、事実を重く受け止めることが大切です。事実を受け止めることが、改善にもつながります。これから話を聞くときは、軽く聞くのではなく、真剣に聞くようにしましょう。真剣に聞こう、しっかり理解しよう、きちんと覚えておこう、と意識しながら聞けば、記憶に残りやすくなります。また、相手の話に興味関心を持つことも、大切なポイントです。興味関心は、記憶力を高めるスパイス。興味関心を持ちながら話を聞けば、自然と注意力、記憶力も上がるので、話の内容も覚えやすくなります。印象深い話でないと覚えられないのはよくありません。普通の話でも、きちんと覚えておくことが大切です。もちろん、すべてを細かく正確に覚える必要はありませんが、大まかに覚えておくくらいは必要でしょう。前回の話を覚えていないと、相手も同じ話を繰り返さないといけないため大変です。前回の話を覚えているから話がつながり、仲を深めていけます。前回の話を覚えていない自分の歪みに気づく。心に響く30の言葉。その27。普段から頭を下げておかないと、大切な場面で頭を下げにくくなる。普段から頭を下げていますか？頭を下げる場面は少ないように思うかもしれませんが、誤解です。日常を見渡すと、ビジネスでも、プライベートでも、頭を下げる場面はたくさん存在します。ありがとうございます、と感謝するとき、頭を下げる。申し訳ございません、と謝罪するとき、頭を下げる。よろしくお願いします、と依頼するとき、頭を下げる。頭を下げるのが面倒くさいと感じることもあるでしょう。確かに、動作が増えるのは事実です。首元と背中を曲げることになるので少し面倒があるでしょう。面倒だから余計な動きは避けたいという人もいるはずです。しかし、面倒くさいからといって普段から頭を下げておかないと、もっと厄介な面倒を招くことになるでしょう。頭を下げないと自然と偉そうな雰囲気が出てしまいます。自分では普通にしているつもりはなくても自然と横柄な雰囲気が出やすくなる。嫌な雰囲気が漂うようになり、人付き合いの摩擦を生みやすくなります。余計な誤解を招いてしまうのは不本意でしょう。また、普段から頭を下げていないと、いざ大切な場面になったとき、慣れていないので頭を下げにくくなります。普段していないことを急にするのは難しい。悪気はなくても、いつの間にかスムーズな人付き合いを妨げてしまうのです。人付き合いは言葉だけでなく態度も大切です。言葉に意識が向く一方、態度を油断していることが少なくありません。丁寧な言葉で十分というわけではなく、丁寧な態度を見せることも大切です。丁寧な言葉と態度の両方が揃ってこそ、丁寧で謙虚な姿勢が加わり、人付き合いもスムーズになります。普段から頭を下げる癖をつけておきましょう。普通にお礼を言うより、頭を下げながらお礼を言う方が感謝の気持ちがよく伝わります。普通に謝るより、頭を下げながら謝った方がしっかり謝罪の気持ちが伝わります。普通にお願いするより、頭を下げながらお願いした方が相手の心を動かしやすくなるでしょう。大きなことだけでなく、小さなことでも頭を下げるようにします。別に難しい技術は必要ありません。あなたの心がけ次第です。今この瞬間から意識を始めてみてください。頭を下げるかどうかで別人と見間違われるほどあなたの雰囲気が変わります。なんだか雰囲気が柔らかくなったね。優しい雰囲気になったね、と言われるでしょう。普段から頭を下げる癖をつけていれば必ず人付き合いはスムーズになります。普段から頭を下げる癖をつけておく。心に響く30の言葉。その28。一日一日がチャンス。どうすればチャンスは手に入れることができるのでしょうか。探す必要はありません。もらう必要もありません。頑張る必要もありません。すでにあなたはチャンスを手に入れているからです。それが一日なのです。チャンスを特別な巡り合わせと思っていないでしょうか。確かに特別な巡り合わせもチャンスの一つです。 急に仕事のチャンスが巡ってきたり、特別な人と出会うチャンスに恵まれたりすることもあるでしょう。夢や成功に向けて努力をしている中、急に条件の良い話が舞い込んで実現が加速することもあります。運と偶然が重なることで、特別な巡り合わせに恵まれることがあるのも事実です。しかし、チャンスを特別なものと考えるのは誤解です。あなたは毎日チャンスを手に入れています。しかも無料で苦労もなくチャンスを手に入れることが可能です。それが一日なのです。一日があるおかげであなたは様々なことを実現できます。勉強ができる。仕事ができる。スポーツができる。食事ができる。買い物ができる。友人とおしゃべりができる。ゲームができる。趣味を楽しむことができる。入浴ができる。寝ることができる。一日とはなんと素晴らしいことなのでしょう。一日があるおかげでできることの連続です。無事に生きているからこそ今日という日を楽しめます。チャンスがないと思うなら誤解です。一日一日がチャンスです。厳密に言うと、もはやチャンスのない時間がありません。24時間365日がチャンス。24時間しかないと考えるのではありません。24時間もあると考えましょう。365日しかないと考えるのではありません。365日もあると考えましょう。常にチャンスを手にしています。つまり、毎日チャンスがやってきているのです。一日はいつも存在しているため、価値に気づきにくいですが、素晴らしいチャンスに間違いありません。今一度、一日という素晴らしいチャンスに気づいてください。そして、チャンスをしっかり生かしましょう。シンプルですが、重要な事実なので忘れないでいてください。一日一日が素晴らしいチャンスなのですから、あなたは幸せです。楽しみながら取り組むと、その時間の価値がさらに高まります。さあ、今日は何をしますか？あなたは今大きなチャンスを手にしています。一日というチャンスを手に入れています。一日というチャンスをしっかり生かすために今日も頑張りましょう。一日一日がチャンスと考える。心に響く30の言葉。その29。邪念が湧いて両親を失いそうになったら、天から神様が見ている様子をイメージしよう。ある時、邪念が湧いて苦しめられることがあります。人を騙したくなる。嘘をつきたくなる。物を盗みたくなる。詐欺を働きたくなる。不正を行いたくなる。ストレスに負けそうになることもあるでしょう。欲望と欲求の波に飲み込まれそうになることもあるでしょう。過酷な状況にいると善悪や正義の判断が鈍る瞬間があるもの。考えてはいけないと思っても考えてしまう。頭ではしてはいけないと分かっていても、ふと邪念が湧き起こり葛藤に苦しむことがあります。邪念が湧いて両親を失いそうになる瞬間があります。あなたも何度か経験があるのではないでしょうか。ここは人生を左右する大切な場面です。邪念が湧いて両親を失いそうになったらどうするか。天から神様が見ている様子をイメージしましょう。神様の存在は科学的に証明されていませんが、難しいことは考えません。偉大な存在が天からあなたの様子をじっと見ている様子をイメージします。自分にとって大きな存在をイメージできれば何でも構いません。神様から見られている実感が湧くと心身がキュッと引き締まります。人として恥じない行動をしようと思うでしょう。大人として社会人として正しい行いをしたい気持ちになるでしょう。正義感と道徳観念が強くなり、目が覚めるような感覚になるでしょう。良心を取り戻せ、邪念を振り払えます。一線を越える手前で踏みとどまれるのです。誤った行動をしてからでは遅い。誤った行動をする前の心がけが大切です。神様を心のお守りにして、いざという時の頼りにしてください。大切な気持ちさえ取り戻せれば、良心に従った行動ができるようになります。邪念が湧いて苦しい時は、天から神様が見ている様子をイメージして、良心を取り戻す。心に響く30の言葉。その30。心に響いた名言があなたの人生を変える。本を読んでいると心に響く名言と出会うことがあります。ビジネス書を読んでいるとき、ハッとさせられる一文に出会うがあるでしょう。小説を読んでいるとき、登場人物のセリフに心が動かされることがあるでしょう。本を読んでいて心に響いた名言と出会ったら、きちんと紙に書き留めておきましょう。アナログのノートでもデジタルのメモ帳でも構いません。心に響いた名言は印象的で忘れられないと思ってもずっと覚えているとは限りません。人は忘れる生き物です。印象的な言葉であってもしばらくすればあっさり忘れてしまうでしょう。だから書き留めるのです。きちんと書き留めておけば後から何度でも振り返ることができます。一度読んで終わりにするのではもったいない。心に響いたということは、心が共鳴したということであり、すなわち今のあなたにとって必要な言葉という証拠です。そんな素晴らしい名言との出会いも一つの縁として大切にしましょう。本をたくさん読めば読むほど名言と出会う確率も高くなります。名言と出会うたびにどんどん書き留めていけば、マイ名言集の出来上がりです。世界でただ一つのオリジナルパワーブックです。心に響いた名言との出会いを大切にしましょう。出会いとは人だけに言うのではありません。言葉に対しても言います。せっかく心に響いた名言と出会ったのですから、そのご縁を大切にしましょう。書き留めた名言は折に触れて何度も読み返していきましょう。大切なことを思い出させてくれ、あなたの人生をサポートしてくれます。あるときは力をもらい、あるときは心が救われ、あるときは背中を押してもらえます。何度も読み返すことで復習することになり、脳裏に刻み込まれ、しっかり記憶に残ります。潜在意識にも深くインプットされていくため、自然と言葉や行動が変わっていくのです。心に響く名言は不意に出会うのが特徴です。今のうちからメモの準備をして構えておきましょう。心に響いた名言は心の支えとなります。そしてあなたの人生を変えるのです。心に響いた名言はきちんと書き留めておく。心に響く30の言葉。まとめ。その1。いいことがなくても普段からいい顔を心がける。その2。褒められたらまず素直に感謝する。褒め言葉に抵抗感があるなら感謝をしてから謙遜する。その3。失敗したとき抵抗感があっても隠さないようにする。その4。幸せは気づきにくく不幸は気づきやすいという特徴を知る。自分は不幸どころか本当は幸せであることに気づく。その5。完全にぼーっとするのではなく問題を意識しながらぼーっとする。その6。理解は誤解の一種と心得る。その7。才能を開花させるために余計なものは捨ててしまう。その8。頑張れば手が届きそうなレベルならためらいなく第一志望を主張する。その9。 魅力を出したいならおしゃれより元気に力を入れる。その10。他人の魅力は真似するものではなく参考にする。自分の魅力は作るものではなく引き出す。その11。怒りを感じることはあっても爆発させないようにする。その12。思い描く未来に向けて現在を生きる。その13。立派なきっかけにとらわれない。小さなきっかけであっても興味関心があるなら始める。その14。延々と地獄が続いていても必ずいつか終わると信じてじっと耐えてます。その15。頭で考えるだけでなく心で感じることも大切にする。その16。当たり前の生活習慣を軽視せずきちんと行う。その17。定期的に遊んで余裕を作る。その18。友情の絆ができるのを待つのではなく積極的に作って育てていく。その19。友情も愛情も物理的な距離より精神的な距離を大切にする。その20。やりたいことをやってかっこよくなる。その21。人生の扉を切り開くために心の中にある要素を大切にする。その22。肉体は消耗品と考え丁寧に扱う。その23。知識の偏りを恐れない。自分の専門分野の知識は徹底的に深めておく。その24。注意されてイライラしたら心の狭い自分を反省する。その25。屈辱は劣等感で終わらせるのではなく晴らしに行く。その26。前回の話を覚えていない自分の油断に気づく。その27。普段から頭を下げる癖をつけておく。その28。一日一日がチャンスと考える。その29。邪念が湧いて苦しい時は天から神様が見ている様子をイメージして良心を取り戻す。その30。努力が報われなくても努力は続ける。